今日はネヘミヤ記の4章です。ネヘミヤ記といえば城壁をエルサレムの城壁を建て直す人ですね。皆さんの城壁はどうなっているでしょうか。悪い奴が皆さんの城壁を打ち破って侵入してきたり、悪いものに平気で、入れ放題にそういう状態になってないでしょうか。今日はネヘミヤ記の4章の、とりあえずですね、最初に1節から 6節までお読みします。サヌバラ家は私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようというのするのか、一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。アーメン。いよいよですね、このエルサレムの城壁は半分の高さまで継ぎ合わされることになりました。それまでいろいろな妨害が確かにありました。人はですね、立て直されるべきなんです。皆さんの人生の中、皆さんの大切なものどんどん皆さんの中から奪われていった人はきっといるかと思います。皆さんが守るべきところは城壁を崩してしまったばかりに、皆さん自身から大切なものを奪っていったり、皆さん自身に恥ずかしめをしたり、また意味もなく攻撃をしたりとか、そういうことがあったかもしれません。皆さんも城壁が立て直されるべきなんです。ところがその城壁が立て直されることをですね、嫌がる人たちは確かにいます。まあ、ここでもサヌバラテとか、あのアモン人トビアとか、まあ、いろいろおりましたけども、まずここでですね、まあ、彼らは城壁を修復しているのをまず怒りました。そして非常に憤慨してあざけりました。皆さん自身が立て直されようとするとき、あざけるものが出てきます。あざけるもの、それはサタンです。皆さん自身がですね、良くなっていこうとするのをあざけるんですよ。そしてこの教会自体がですね、良くなっていこうとしているときもですね、あざけるものが確かにおります。この教会はですね、本当に一日一日どんどんどんどん良くなっていきます。しかしですね、何のあざけりも攻撃もないまま平穏無事にということは、まあ、なかなかありませんでしたね。だいたいこっちの問題が解決したらあっちが紛失して、であっちもこっちも同時にボンって出てきてということも、まあ、ありましたけれども、嫌がるやつがいるんですよ。健やかになるのを嫌がるやつがいるんです。皆さん一人一人が健やかに、皆さんらしく神様の下で神様の奉仕を喜んでなすことを嫌がるサタンが、それをいかにして邪魔しようかとどんどんですね、攻撃を仕掛けてくるんですね。でこの、サヌバラテは どういうふうに言ったか、2節の方でですね、この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。
皆さん一体何をしてますか。
礼拝してますね。何をしているのか。敵がですね、お前は一体何をしているのかって言われて、あ、俺一体何をしているんだろう。今こういうふうに聖書を開いて、一体俺は何をしているんだろう。果たして意味があるんだろうか。敵はですね、我に返らせて、あたかも自分がやってることを何か意味がないかのようにですね、まず仕掛けてきますね。一体自分が働きもせずこんなに、週の真ん中の時間に何をやってるんだろう。英会話の勉強をした方がもっといいんじゃないか。まあ、とにかくですね、まず一体何をしてるのかと言います。で、それから、あれを修復して、生贄を捧げようとするのか。ユダヤ人にとって生贄を捧げるという行為は非常に神聖なもので、本当に誇り高き神さんに対する捧げる心を持ってなしているんですが、それをあざきりの道具とされることは本当に苦痛なものです。皆さん自身が礼拝において賛美を捧げるとき、奉仕を捧げるとき、それを第三者がですね、あんな教会に行って働いてなくて何やってんだよ、意味ないじゃんみたいな、生贄捧げようとしてんのか、アホかみたいなね、そういう風にしてですね、一般の人でそういう人もいます。そういう時、大体礼拝する心がそがれてしまって、なんか尊いものになんか汚いものをぶっかけられたかのような、そういう嫌な気持ちが湧き起こるものです。このサヌバラテはそうしたんですね。また、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。自分の焼けただれてしまって崩されてしまったような状況、自分自身の状況を見つめるときですね、本当にもう自分はこのまま立て直されるなんて思い立ったけど、でも目の前のこの石チリアクタの山の状況、どこから手をつけていいのかわからないと思うとき、そのときですね、人はその立て直しの技をが何かとてつもなく絶望的にでかい仕事を、なんか無駄なことをしようとするかのような、そういう思いに駆られるものです。敵はですね、そういうふうに攻撃を思いの中に仕掛けてくるんですよ。で、3節の方でアモン人トビアもこういうふうに言います。彼らの立て直している城壁なら、一匹のキツネが登ってもその石垣を崩してしまうだろう。特にですね、ぶんどられ続けてきた人の人生、その人が立て直しの一歩二歩歩んでいこうとするときですね、城壁を立て直していきます。そしてその立て直ってきた城壁、それは外見的には、自分自身には心元もないかもしれない。敵がですね、もしあなたの城壁なんか狐一匹が登っても崩されてしまうんだろうと思ったら、本当に狐一匹で崩されてしまうかのような気がしてしまいます。自分が本当にこのような労働をしていることが狐一匹で無駄にされてしまうんだったら、一体こんなことに意味があるんだろうかって、この教会の集会、一匹の狐みたいな人間が来ただけで礼拝ぐちゃぐちゃにされてしまうんではないかって恐れながら、皆さんはでも礼拝するでしょうか。いや、しないです。私たちは愛する神様、私たちの尊い神様、それに対する礼拝を高々、その自分の恐れによって覆してはなりません。皆さん自身のですね、今まで積み上げてきた尊い技があります。ちゃんと教会に礼拝しに来て、生徒たちと交わりを保ち、賛美を積み上げ、祈りを積み上げている、それを一匹の狐によって崩されてしまうようなことがあってはなりません。またそのような思いによって、その思いが汚されて、皆さん自身の礼拝を、あるいは尊い聖なる奉仕を邪魔、思いが邪魔されるようなことがあってはなりません。 皆さんのですね中に、今日はちょっと礼拝捧げたくないな、教会に行くのがちょっと嫌だな、その理由は何でしょうか。その原因はだいたい一匹の狐みたいなつまんないものじゃないでしょうか。サタンがですね仕掛けてくる一匹の狐、たかだか一匹の狐なんて追い出せばいいんですよ。皆さんはどうかやる気がそがれたりしないでください。このネヘミヤはどのようにしてそれに対処したか、祈りです。4節からネヘミヤの祈りですね。ネヘミヤはこういうふうに祈ってます。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。このネヘミヤの祈りの中でですね、私たちの神をお聞きください、彼らのその軽蔑の声を聞いてくださいと祈っております。私たちは軽蔑されております。でそして彼ら自身のそのそしり、彼ら自身のそのあざけり、そうしたものを彼ら自身の頭に返して、そしてこの捕囚の地で彼ら自身がかすめ奪われるようにしてくださいと祈っております。敵がですね連合して、皆さんのその立て直しを邪魔しようとするとき、神さんに祈るんです。彼ら自身の頭にその自分が企んできたことをそのまま頭上に返してくださいと彼らは祈っておりますね。ネヘミヤを祈っております。確かにですね、あなたは敵のために祈りなさいという御言葉があります。でも神様は皆さんの心の奥底も全てをご存知です。皆さん自身が、ね、皆さんのうちには、ね、敵のために祈るなんていう崇高な愛がないということを神様がご存知で、あるときはこのようにですね本当に心の内の全てをさらけ出して祈ればいいんです。神様が皆さんを立て直せば立て直すほど、この城壁が皆さんのうちでしっかりと補修されていけばいくほど、皆さんもそのようにですね敵のために祈る余裕も、またそのような愛も増えてきます。キリストの姿に近づいていけば近づいていくほど、本当に心の奥底から敵のために祈ることができるんですが、しかしまだまだ霊的に自分が赤ちゃんであり未熟であるような場合は、このようにして、ね、神様に祈ることができるんです。一番良くないのは、神様と相対さず、神様と関係せずに自分で対処することですね。神様抜きで敵に仕返ししようとしたりとか、あるいは神様抜きで敵を愛そうとしたりとかあるんですよ。御言葉と、キリスト抜きで敵を愛すという、そういう崇高な自分を作り上げようとする時が、でもキリスト抜きで御言葉に従うことは、まあ、確かに有益な面はありますが、しかし根本的な解決にはなりません。私たちはキリストのうちにとどまり続けて、そしてその上で御言葉に従順し服従するのであれば、その御言葉が皆さんの力となり、そしてその御言葉が信じることによって皆さんの城壁となっていくんです。ネヘミヤが、まあ、この人たち、自分のその立て直しの技を邪魔する人たちに対しては、彼らの罪を見前から拭い去らないでください、彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。ネヘミヤはこの立て直す人を侮辱したことを本当に怒っております。尊い奉仕をしているからです。神の聖なる都を それを立て直す、それは尊い奉仕です。皆さんを立て直すお方も聖なるお方です。それは慰め主であり助け主である聖霊です。聖霊を侮辱する者は許されません。皆さん自身を立て直すお方がもし侮辱されているのであれば、皆さんも大いに祈るべきです。でこのように祈った結果が6節に書いてあります。こうして私たちは城壁を建て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。この働く気、これが非常に大事です。皆さん自身の中でですね、働く気がないままだったら、相変わらずその城壁は塵悪たの山のまんまです。祈ればですね、城壁が、神様がなんか見つかり使わせて、見つかりたちが石を運んで釘を打ってとか、そういうふうに自動的に自らの手を何も働かせずに立て直るものではなく、皆さん自身とまた聖霊の助けをといただきつつ、だから共同作業なんですね、立て直しの技は。だから皆さんのうちで城壁を立て直したい、自分はのその土くれの山から以前の秩序だった立派な城壁のある町になりたいという、その心意気とまた働く気があることが肝心なわけです。そのようにしてですね、工事ははかどっていったんですが、しかし敵はさらに以前よりも増えております。この7節以降ですね、7節から11節までお読みします。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を蓄え企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことができない。一方私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。11節まででしたね。敵はですね、さらに数を増して、さらに勢力を増して、その邪魔をもっと本気で企てようとしてきます。そして、その時ですね、このイスラエルの人たちは弱気になります。10節、ユダの人々は言った。荷を担う者の力を衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。本当にですね、やるべきことが山を成している時、特に例えば引っ越し終わった後とか、段ボールが山を成していて、どこから手をつけていいのかわからないような、そういう時ですね、それを見て弱気になって、その段ボールの山が何ヶ月も同じでほったらかしてという人がおります。このような時ですね、敵はこういうふうに言います。11節、彼らの知らないうちに、また 見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。皆さんの城壁がですね、徐々に癒されて治っていった時もですね、このように、まだ自分の中の悪どい性質、まだ自分の中の理想の神様にの、イエス様の似姿の理想の形と自分のかけ離れざまを 見た時ですね、本当にこのユダの人々が力なく言ったように弱気になってしまうことがあります。そして敵は言います。知らないうちに、見ないうちに、そっと忍び込んで、真ん中に入り込んで、内側から彼らを殺して、その工事をやめさせてやろうと。サタンはですね、皆さんの心の内に忍び寄ってこようとします。皆さんのうちにそっと忍び寄って、そして皆さんの再建の技を内側から一気に崩してやろうということも、そういう戦法を取ろうとします。ネヘミヤはどういうふうに対処したか、13節以降ですね。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表たちおよび他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。私たちの敵が彼らの企みを私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。アメン。敵はですね、思いの中に恐れを吹き込んできます。また自分自身のどうしようもない、まだ立て直されるべき地悪端の山を見せますけれども、しかしそういうときですね、まずネヘミヤは何をしたか、まず13節、その城壁の後ろの低いところに武装した兵士たちを配置しました。城壁の弱いところ、まだ低いところですね。敵は皆さんのまだ城壁が低いところを狙って攻め込んでこようとします。皆さんの例えば、親に対して傷のある方が、もうだんだん親に対して立て直しが立派になった時、その別のところ、皆さんのそのなんか自信のなさのところにつけ込んで、城壁が低いところに敵が攻めようとしたときは、そのところに皆さん自身が兵士を配置してください。皆さん自身が特にここの面が弱い、皆さんそれぞれ自分の弱いところを認知していると思います。とかそのところにイエス様、特にここに、はい、あなたが兵隊を送って配置して装備を強めてくださいとするんです。祈るんです。ネヘミヤはそれをしました。そして、またネヘミヤ自身が、14節で、そこの人々を励ましておりますね。彼らが恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。この戦いはですね、皆さん自身だけの戦いではなく、皆さんの兄弟、息子、娘、妻、また家のための戦いでもあるわけです。皆さん自身、自分のために戦うのであれば、それは弱いかもしれないけれども、しかし家族のため、愛する兄弟姉妹たちのためにの戦いでもあると分かれば、それは本当に励みになります。皆さん自身が立て直されないことによって、兄弟姉妹たちに迷惑をかけたり、あるいは皆さん自身が逆に兄弟姉妹に対して自分の城壁が直されていないことによって、多くの迷惑とか損失を被らせたりするような時は、どうかその兄弟姉妹たちのために皆さんが戦ってください。そうしてですね、敵はこの企みが仕掛けられてしまって、そして、その企みをやめました。とりあえず一旦撤退したんですね。で、このように、勝利を一見したわけですけども、しかし勝利をした時こそ、その暴挙の手を緩めてはならないんです。16節以降、その その日以来、私に仕える若い者の半分は工事をつけ、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。敵はですね、とりあえず撤退しましたけれども、しかし油断してはならないんです。皆さん自身もですね、ある面においてのその自分の弱さが解決されたと思ったら両手放ししてはいけません。まだそのところ敵がいつついてくるかわからない。だから皆さん自身のそのもはや同じ過ち、同じ傷口からのその敵の侵入をもう許してはならないんです。しっかりと防御を配備して、そしてイエス様にその自分のまだ傷のある道があるかないかをしっかりと主に調べていただいて、そこを主に補修していただくべきなんです。19節以降、私は主なった人々や代表者たちおよびその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。それからですね、ここではお互いが遠く離れ離れになっているのは良くないから、だから角笛を常に持参して、そしてある一方が攻撃されたらすぐに角笛の知らせを鳴らして、そしてその攻撃に配慮するようにしようとしております。皆さん自身もですね、立て直されて後攻撃を受けたらですね、皆さん自分で戦おうとせずすぐに角笛を吹き鳴らしてください。兄弟姉妹に助けを求め、イエス様に助けを求めて、そしてすぐに兄弟姉妹たちが駆けつくようにしてください。何かと敵はですね、一人孤立させてなるべく助けを呼ばないようにさせます。しかしどうか皆さんはいつでも角笛を手にして兄弟姉妹たちにどんなことでも助けを求められるようにしてください。あ、敵がここを攻撃してきた、私が城壁の立て直しをちょっとおろそかに怠けていたから、だから今敵が攻撃されてきたのを他の同胞たちに知られたら自分の怠け具合が分かってしまう、ここは一つ自分の手で戦って何とかしようとしてはなりません。どうか恥ずかしがらずに皆さん自身で助けを呼んでください。でそのようにしてですね、ネヘミヤはこの、イスラエルエルサレムの城壁を築くことをずっと続けておりました。21節以降、こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分のものは夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。その時また私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私も私の親類の者も私に仕える若い者たちも私を守る見張りの人々も私たちのうちの誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。アーメン。彼らの働きはですね、夜明けから星の現れる時まで、結構な、ね、大変な一日作業ですね。光のあるうちは彼らはずっと働いていたわけです。しかしですね、これは永遠にそのような作業が続くわけではありません。いつまでも片手に投げ槍を持って、片手にその工事の道具を持ってということがいつまでも続くわけではありません。皆さんやがてしっかりと城壁が建て直された時、 その城壁の内側で主を褒めたたえる時が来ます。最初サヌバラテはあいつら城壁を直してどうするんだ、生贄を捧げるのか言いました。そうです、生贄を捧げるんです。皆さん自身が立て直ったのであれば、皆さんしっかりと神様に生贄を捧げるんです。感謝の生贄、賛美の生贄、また奉仕の生贄、それまで立て直すお方、主は皆さんと共にいて皆さんの立て直しを手伝ってくださいます。どうか皆さん自身の城壁がしっかりと立て直るまで主が皆さんを導いて、そしてやがては立派に敵の攻撃も物音もしないような、そういう強い神の息子たち、神の娘たちとなる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちのうちの傷ついた道のあるかないかを調べ、私たちを常しえの道へと導いてください。あなたは私たちの成り立ちをご存知です。どこに破れ口があるのか、どこが城壁が低いのか、主よ、どうか私たちは敵の侵入を一切許さず、また敵が私たちの心に攻撃してくる、弱気にさせる、そのような攻撃をしよう、私たちはしっかりと対処することができますように、このネヘミヤが対処したように城壁の低いところに兵を配置し、また祈りでもってその企てを見極めて、そして心の内に投げかけてくる一切の偽りごと、一切の騙しに引っかからずに、特にあなたを礼拝し賛美するこの宮をますますさらに強固なものにするために、ますますこの教会をさらに栄えたものとする、この働きをしよう、あなたと共にしっかりとなすことができますように、どうか神の勇士として、神の兵士として、兄弟姉妹たちのために、そしてこの宮のために、あなたの目の注がれたこの宮のために働く生徒たちでありますように、今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。